聖書と福音の時間です。キャンベル・モルガンという聖書学者が78時間あれば聖書66巻を全部読めると言いました。そんな短時間で分厚い聖書が読めるはずがないと一人の弁護士が疑いました。嘘だと思うなら君自身読んでみたまえとモルガンに言われ、試してみたところ、彼は80時間以内に読めたばかりでなく、人生の革命を経験したといいます。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。先日私は自分が所属する集会で聖書のお話をしていました。するとそこに思いがけない方が現れました。いつもお世話になっている皮膚科の先生です。その日は私を診察するためではなく、聖書のメッセージを聞くために初めて来会してくださったのです。私はとても嬉しくなりました。ところで聖書の中にキリストがこのように現れた理由が書いてあります。しかもキリストは二度現れると語る箇所があるのです。こんな言葉です。しかし今、キリストはただ一度だけ、世々の終わりにご自分を生贄として、罪を取り除くために現れてくださいました。そして人間には一度死ぬことと、死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。さて、今読んだ箇所には、キリストは二度現れるとありました。しかし、一回目と二回目では現れる目的が違うんです。今日はそれぞれの目的についてお話しいたしましょう。第一回目の到来の目的は、私たちの罪を取り除くために、ご自分を生贄にするために現れたというのです。罪とは、神と人との間に壁となっている悪のことです。そしてこの罪の上に、人は死と死後の裁きが定まっていると、厳粛な宣言が書いてありました。しかし、喜ばしいことに、この恐るべき罪の償いを、キリストはご自分の命で果たすために、十字架の上で死んでくださったんです。私は先日、ゴミ収集という仕事、清掃車に乗って考えた地方自治という本を読みました。行政学の研究者が、東京の新宿区で、9ヶ月にわたって、清掃員としてゴミ収集の現場を体験した記録です。新宿区には歌舞伎町という日本最大の歓楽街があります。そこから出るゴミは想像を絶するものだったというのです。実はゴミの収集車は小型プレス車というのが正式名称です。ゴミを押し板で圧縮しながら最大約2トン詰め込みます。新宿区では車1台につき作業員2名で作業し、1日に6台分を積み込むよう作業量が決められています。初めて向かった現場はファミリータイプのマンションです。容量いっぱいに紙おむつなどを詰め込んだ袋が多く、雨を吸ってずっしり重いんです。60リットルのゴミバケツいっぱいに詰められたゴミを投入口まで抱え上げてひっくり返す作業はやってみないとわからない辛さだというんです。さらにプレス車の回転板は縄跳びに入っていくようにうまくタイミングを見計らって投げ込まないと袋が地面に落ちてしまい、拾い上げるのに余分な体力を使う羽目になるんです。しかも均等にタンクの中に押し込まれるように左右に投げ分けなければなりません。さらに危険を伴う作業なんです。ゴミ袋の中には、注射器、避妊具、下剤、人糞まで入ったゴミ袋があるのです。慎重に取り扱いたいのですが、時間がそれを許しません。職員は皆、破傷風のワクチンを打って仕事をしているというのです。スプレー缶や電池が入っていると、 圧縮しているうちに爆発し、火災を起こすことがあります。ひとたび火災になれば、運転手や作業員が危険にさらされるのはもちろん、1台900万円もする清掃車が廃車になってしまうのです。ゴミの中には、ルール破りのものがたくさんあります。特に、きちんと水気を切っていないゴミは最悪です。プレスされるときに水分が飛び散るのです。通行人にかかると取り返しのつかないトラブルになります。そこで作業員が身を挺して盾となり、ゴミ汁の飛散を体で食い止めているのです。さらに新宿区には焼却場がありません。タンクが満杯になった車は指定された遠方の焼却場に向かうのです。そして作業員は別の場所に待機している清掃車のもとに走るのです。こうして2台の車を使い回すため、交通事情によってはどうしても待ち時間が生じます。車の到着を待っている作業員を見かけた住民は、ちゃんと働けとクレームをつけてくるというんです。清掃車の運転手は、収集作業が終わると、翌日に備えて車をピカピカに洗います。匂いが出ないようにタンクの中まできれいに丁寧に洗浄するんです。ゴミという汚く臭い、誰もが嫌がるものを運搬するのだから、車まで汚れていれば住民はいい気分にならないからだというのです。ところが心ない人は、からかうような言葉を投げつけてくるということがあるそうです。しかし、もしこのゴミを自分たちの生活圏から運び出してくれる人がいなくなったら、私たちの街はどうなるでしょう。街は汚れ、カラスが襲いかかり、匂いが立ち込め、不衛生になって、ハエやゴキブリやネズミが大繁殖し、伝染病蔓延の元になります。ゴミという不愉快なものを持ち去ってくれる人がいるので、私たちは快適な生活ができるのです。しかし、ゴミという不愉快なものを持ち去る仕事は、とても生易しいものではないのです。実はキリストは、人類が生み出す最悪最暗黒のゴミである罪を永遠の彼方に持ち去るため、一度この世に現れてくださったのです。物理的なゴミを背負うことが耐え難いことであるなら、罪という醜いゴミを抱きかかえて持っていくということはどんなに苦しいことでしょう。しかしキリストはそれをしてくださったのです。第二に二度目に来られる時の目的です。キリストは十字架で死んでくださり、墓に葬られ、そして三日目によみがえりました。そして天に帰って今私たちのために祈り取りなしておられます。しかしやがて二度目の到来があるのです。それは罪を負うためではなく、キリストを待ち望んでいる人々のため、すなわちイエスを救い主と信じた人々をこの世界から救うために来られるのです。この世界での救いではなく、この世界からの救い、それをもたらすために、キリストは再び来られるというのです。この世界にいるすべてのクリスチャンを一瞬にして天に引っ張り上げるため、空中まで迎えに来るために、キリストは再び来られるというのです。これを、携え上げると書いて、軽挙と言います。これが起こった瞬間、世界中のクリスチャンたちは同時に姿を消します。消えたのではなく空中まで引き上げられたのですが、他の人々にはあまりに一瞬の出来事なので消えたかのように見えるのです。ところで、私は一年の大半を公園旅行に使ってます。2週間の旅はザラです。3週間の旅行も年に3回はあります。すべての工程を終えて大阪に戻ってくると、さすがにヘトヘトになるんですね。しかし天王寺の駅に降り立つと、見慣れた白い軽自動車が止まっています。家内が駅まで迎えに来てくれるのです。駅から家まで車で15分ほどかかります。しかし家内は家でじっと待ってるのではなく、途中まで出向いて 迎えに来てくれるのです。それは大いに慰められることです。というのは、キリストの刑期を連想させるからです。キリストはクリスチャンたちをただ天で待っているのではなく、王であるキリスト自らが空中まで迎えに来てくださるのだと約束しておられるのです。それが2回目の現れです。この2回目の現れを経験できるのは、1回目の現れの目的を受け取った人にのみ起こることなのです。どうぞ、あなたもこのイエス・キリストを救い主として信じてください。心からお勧めいたします。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたらどうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。